一から建てる、
まあ、それでもヘレンはその本を読んで、まあ、その確かにレンガはもうみんなも貧しい家に住んでいましたから、もう病院建設も大事だけど、まあ、レンガの作るのも大事だ、でみんなにレンガを窯で焼く方法を教え始めます。で初めてレンガ焼き上がって釜からみんなで運び出して、じゃあ次にレンガ焼きましょうと、あの生のレンガを運んでいた時にふっと自分の手を見ると爪が割れて血が滴っている。ヘレンは外科医でした。手先大事です。その手の爪が割れている、血が滴っている、自分はこんなために来たんではないと思わず心の中で神様につぶやくんです。私は外科医としてここに来たんです。主よ、レンガの焼き方を教えるんだったら他にイギリスにいくらでも人がいるんじゃないでしょうか。そう惨めな思いで立ち尽くしていた時に診療所から使いの人が走ってくるんです。先生、急患です。早く来てください。すぐに手術をしなければいけません。それで彼女は診療室へ戻り、手術の準備を始めました。ただ傷ついた手をブラシで洗い、アルコールで消毒するときには激痛で、もう歯を食いしばるんですけども、悲鳴が漏れるほどでした。それから数週間後のことです。レンガの焼き場で働く一人の現地の人が彼女に話しかけてきたんです。手術をしている先生はまるであなたは神様のようで近寄りがたいと感じてしまいます。でもレンガ焼き場にいて指から私たちと同じ赤い血を流している先生は私たちの姉妹です。先生のことが大好きです。この瞬間ヘレンは自分が外科医としての能力があるからアフリカに使わされたのではなく、キリストの愛の証に生きるものとして使わされたのだと気づきます。もし彼女が外科医としてのこだわり、それに見合う報酬を期待して働いたとするなら、キリストの愛に満たされ、キリストの愛を表す働きはできなかったのではないか、そう気づかされたんです。持っているものではなくて、血を流す命の存在、つまりその人自身、それを神様は愛し用いてください。決して私が何を持っているか何をしたかを、それだけを愛される神様ではない。そこに命がある。それを命を愛し用いてくださる、それが神様なのだ。その命を満たしてくださるのが神様なのだ。だからこそ命に神様は現れてくださり、その愛を伝えるものとしてくださる。実はこのヤマメはそうだったんです。4節に、これらの人たちは皆有り余る中から献金を投げ入れたが、その献金には確かに有り余るものである、生活費ではない、余分なもの、命がないということが明らかにされていますが、あの婦人はその乏しい中から持っている生活費全部を入れたのである。というこの生活費というのは、実は言語では命と訳すこともできる単語なんです。まあ、多くの場合は命を支えるその手段という意味の方が用いられますが、でも、まあ、それっていうのはやっぱり命そのものにほぼ等しいという意味です。生活費全部、確かにそれはその人自身、そう言い切ってもいいかもしれません。もちろんヤモメが、いやもう本当に乏しいものしかないけどこれが全部ですから捧げますという、私はそうかなとは思います。というのもこのレプタ2枚っていうのは、そもそもそのレプタっていうのは一番小さい銅貨の単位にある、まあ、私はこの金額がいくらかっていうのはここではそんなに問題とされていないと信じているんですけども、それでも、まあ、最低金額だっていうと銅貨ですから、まあ、もしかしたら10円ぐらいですか。一応当時の 価値から判断すれば、まあ、レプター1枚が多分100円ぐらいかなと、まあ、そうだとして、これ私が全部ですって言って言ったとしても、200円捧げて一体何になるんだ、しかも捧げた後生活ゼロになる、どうするんだ。どうするならば、いやこれ私も全部ですという、まあ、悲痛な思いとか、もうこれしかないというような、それでもしないよりはいいっていう、そんなものでもなかったと思うんです。彼女は神様に対しては命を持って向き合う。なぜなら、まあ、この婦人がどんな経験をしてきたかは書かれていませんし、分かりません。ただ貧しい、そしてやもめであるということ、でもそのことからはやっぱり夫を失った、それで生活の手段も失って、もうどうすることもできないような状況になって、とうとう最低金額の2倍しか持っていないという、その状況にありながら、まあ、まだそのそれが一気にそういうふうになったのか、時間かかってだんだんそうなっていったのかもわからないのですが、ですから、まあ、このやもめがどんな苦しい道、また実はその前には悲しみや、また本当に不幸に満たされていた、そういう状態だったかと思うんですが、今この瞬間は全てを捧げてもそれでも大丈夫だというほどに神様に満たされていた。と言いますのも、このイエス様がみんなが献金を捧げる様子をご覧になられているとき、イエス様は目を上げて投げ入れるのを見られたとあるんです。目を上げて、つまり献金を捧げるその箱は上にあったということなんです。まあ多分階段を上って高いところ、つまり目立つところ、だから金持ちは、いや私はたくさん入れるんだと、これ見よがしにしたかどうかは分かりませんが、でも誇らしげではあったでしょう。私は祝されたものでこれだけの献金ができますと、まあ、みんなに見せようっていう思いはなかったかもしれませんが、まあ、金持ちはやっぱり満たされていて、ああ神様感謝しますと、心は本当はそうだったかもしれません。しかし祝福を感謝しますと言いながら、その祝福は自分のものにして、そうじゃない捧げている、そこまで見られているとは金持ちを思ってなかった。ところが貧しいやもめは、まあ、おそらくレプター2枚しか持ってないんですから、パッと見た瞬間みんなが、あの人は貧しい、貧しい人だ。やもめっていうのは結構やっぱり知られる存在だと思うんです。あの人そういう夫を亡くして、本当に身寄りもなく生活も手段もなく、本当に素晴らしい、そしてその捧げたものが最低金額ですから、あれしか捧げられないということは、あの人はそれだけしか持ってないんだ、もう全部明らかにされてしまうわけです。だったらそんな姿あんまり見られたくない、まあ、実際聖書の中では本当に惨めな状態になってしまった女性が、それでも生活に必要な水を汲む、だから誰もが汲みに来ないような、ものすごい暑い真っ昼間に汲みに来る、そういう姿もあるぐらいですから、献金を本当に捧げなければならない、みんなの前に自分の姿をさらけ出さなければならない、それはそれは大変なことではないか、それでも、いや、そういう素振りも見せずに、つまりただ捧げたと書かれたこの女性は本当に神様の愛に満たされて、つまり自分がいくら捧げたとか、それが自分の全てなのかどうかということ、そういうのも全部解放されて、本当に自由に生きるものとされている。少し前も言いましたが、 彼女がどういう経緯でそこまで至ったかは分かりません。どこにその秘訣があるかということも残念ながら書かれていません。ただ一つ分かることがあるんです。神様はどんな貧しいものを、どんな小さなものをもう完全に満たし、あらゆることから完全に解放してくださる、そういう大いなるお方だ。そしてどこかでこの婦人はそのことを信じ受け入れ、だからこそ神様が全てだから私の全てを、これが全てとなって自分が何もなくなっても大丈夫という、その信仰に満たされていたことだと思う。